皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェ、シンクタンクジャーナル時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部教授中野保です。世界の中野京都を見つめ語る番組です。2018年1月最初の放送です。510何回になると思うんですけれども、本日のゲストの先生はですね、前衆議院議員の北上敬郎先生です。
どうもこんばんは。
はい、1月最初の
元旦のおめでとうございます。
はい、おめでとうございます。あっという間にね、
早いですね。すごくね、早いですね。早いですね。私も50歳ですけどね。
50歳ですか。
年齢重ねる重ねれば重ねるほどね、はい、やっぱりもう時が過ぎるのが早いですね。
ちょうど僕還暦迎えたばっかりなんですけども、なんかだけど昔ならですね、まあ、60、65歳で定年ということやったんですけども、
全然若く見えますし、ね、元気ですよね。
なんかね、人生設計で、あの小泉進次郎さんがですね、
はい、
人生100年計画なんかそういう作られてね、あの若手集まる
議員、はい、ありましたね。はい、
20年、勉強して、はい、40年働いて、まあ、老後20年っていう、はい、それだったら80で終わってしまうんですけどね。しかし大体100歳まで生きると考えた場合、その途中からやっぱ副業かなんかを認めて、あるいは65歳から年金も払えないし、はい、だからむしろ75歳までみんな働いてもらって税金を払ってもらう側にためには、もう完全に今の考え方、
違うね、
パラダイムシュートしたと思うんですからね。
まあ、お年寄りの方はね、うん、その言い方間違えるとなんか強制的にね、
うん、
仕事させられると思ってる方もおられますけど、うん、やっぱりもうみんな元気ですし、うん、医療年金介護もね、
そうですね、
もう持たなくなりますから、うん、やっぱり定年は上げていかざるを得ないでしょうね。
今渋沢栄一の言葉好きなんですけどね、
はい、
40、50は花たれ小僧ね、
はあ、
60、70が働き盛り、
なるほど、
90になれば迎えが来ても100まで待てと言えという、まあ、本当にね、60、70、ちょうど僕も、友人もまあ60歳還暦迎えて、はい、まあ、一番今働けると、
うん、
だけどそういう感じするんですけどね、どうでしょうかね。
いや、そう思いますよ。はい、私らもいろんな方にお会いしますけど、うん、みんな元気ですからね、うん、70って言ったって元気ですよ、うん、80ぐらいになって少しずつちょっと、うん、しんどくなるような、
そうですね、
そんな気がしますね。うん、まあ、人によってもちろん違いますけど、
うん、
もう得てしてもみんな60代はバリバリですよね。
まあ、高齢化社会が進んできて、まあ、人口も、ね、減る傾向にあると。
そうです。
そうするとやっぱりノウハウとか知識持ってる60、70の人がもっとこう働ける場っていうんですかね。
そうですね、うん、必要だと思いますね。
そうですね、
そう思いますね。
なんか本当にこう終身雇用制の会社って、まあ、今ベーシックインカムで、まあ、働きながらね、うん、お金を入りながらもう一つなんかこう副業なんか仕事できると、うん、その副業のためには10年20年ぐらいね、まあ、それなりの、まあ、大学に行くとか、そういうプロフェッショナルな、こう技術なり資格を取るための何かの教育って、はい、なんかそこに教育ビジネスで、ね、なんか生まれる気がするんですけど、
ね、あると思いますね。私の知り合いも、うん、東京の方で、うん、多分来年再来年ぐらいにコミュニティカレッジっていう、コミュニティカレッジ、アメリカに結構昔からありますけど、まあ、そういった社会人だから仕事しながら、うん、そういうなんか資格を取るとか、
うん、
あるいは、まあ、定年後行くとかですね、そうですね、うん、そういうのもこれから流行るかもしれませんね。うん、
ビジネスというのはプラットフォームビジネスとか言いながら、
はい、
プラットフォームにこういろんな、まあ、業種を超えていろんな人が集まってきて、そこで意見交換しながら、まあ、要するにそのクロスオーバー的なね、
はい、
ジャンルを超えた、クロスオーバーから新しいクリエイティブなビジネスが生まれると、
はい、
っていうような、ね、そういうことからいくと、なんかやっぱり60の人が、ね、なんかみんな集まってどっかプラットフォームを作って、大学もそうだと思うけど、ね、コミュニティカレッジですね、今言われたような、は
い、うん、いや本当そういう時代だと思いますね。
うん、まあ、僕大阪学院大学で、はい、まあ、経営学部でですね、こういうまあ、トップランナーというかその業界のトップランナーをね、はい、順番にこう来ていただいて、
はい、
講義をするとやってまして、
はい、
高橋直子さん、
はい、
大阪学院大学の、
ね、出身ですよね。
出身でね、でそれでまあ普通、まあ、入られた時普通やったんですけど、入学された時、はい、まあ、シドニーオリンピックで2000年のゴールドメダルを取られたと。ということは一応トップランナーになられたんで、高橋尚子さんが初めに来られて、うん、それからまあ業界の まあ、あのトップ、
はい、
まあ、例えば天下一品の社長とか
ね、
大成建設とか、
はい、
住友林業とか住友商事とか、まあ、あの音楽なんかこう来ていただいてるような講義をね、まあ、ちょっとやってるんですけども、
いいですね。
それの、2時間半連続の講義なんです。その時に、まあ、18分間ぐらい手とテクノロジーエンタメンデザインみたいな話していただいて、はいはいはい、あと僕がやりとして学生が100人だったか、100人いたら100人が同じ質問絶対したらあかんと、
あ、
異なった質問をしていったらすごいこう内容のある講義になるんですね。
なるほど。
それやっぱりトップランナーから話を聞くというのはいいと思われますね。
それはすごいですね、やっぱり教育の一つの重要な要素っていうのは、はい、その憧れることだと思うんですよ。
あ、そうですね。
やっぱりそういうトップランナーの方っていうのはやっぱ憧れるの対象ですから、
うん、
やっぱ憧れる人の話を聞いてね、うん、やっぱりあの刺激を受け、その学ぶっていうのは真似ることですよね。
まあ、そうですね。
この人のこの努力をね、うん、ここまでやるのかと、うん、自分も真似てみようっていうね、うん、これやっぱり教育の一番重要なところだと思いますね、
うん、
どんな分野であるにせよ、ね、
どんな分野ね、
スポーツでも、うん、あの何でも学問も職人でもね、
そうですね、例えばあの京都で今すごく流行っている居酒屋に、まあ、磯屋コーポレーションというのはね、磯住さんとか磯屋とか、
はい、
今焼き野菜でものすごい流行っている店も、
はい、
まあ、そこのオーナーに来ていただいて、こう居酒屋の、
はい、
こう成功、まあ、手法とかね、
はい、
でもう一人がですね、ロッキングチェアというバーが京都にありましてね、うん、そこの坪倉さんって、あの、去年の、まあ、2016年の世界バーテンダーコンテストで世界チャンピオンになられて、帝国ホテルでやったあれで、ね、一応世界チャンピオンが京都におられてね、その方にも来ていただいて、要するにあのバーテンダーの一つのトップランナーとしてね、その話は面白くてですね、
うん、なるほどなるほど、それ素晴らしいですね。
そういう講義をね、やってまして、ダウントゥアースというね、例えばあの現実的なね、地に足をついたという、
はいはい、
もうダウントゥアースっていい言葉やなと思いましたね、うんうん、なんかね、講義で地に足ついてないでしょ、ほとんどの講義は。
そうですね、
うん、
抽象的すぎて、
うん、
理論だけとか、うん、そういう場合が多いですよね、大学の授業っていうのは。
そうです
ね。うん、そういう実際に何か成し遂げた方から話を聞くと、
はい、
やっぱり現実と結びついてね、
結びつくんですね、
うん、話を聞けるっていう意味では素晴らしいですね、うんうん、
多くの場合はそういう方が一方的に、まあ、テッドでも一方的に喋って終わりなんですけど、はい、その数倍の時間を使って全員がそれぞれそのトップランナーに
質問する、
アクティブラーニングできるというのが、あの、いいですね、講義の人のミソなんですよね。
素晴らしいですね、それは。
で、意外とね、トップランナーの方も素人の学生の質問が鋭い質問があるんです、たまに。それに すごい意外とそうなんですよ、本当に。
あ、だからあのその講義をされる方も、うん、結構学ぶ、
そうですね、
機会があるんでしょうね。
緊張感があるということ
ですね。あるでしょうね。だからそういう見方するのかとか、
うん、そうですね。
私らもね、いろいろ話をする機会が多いんで、うん、はいはい、やっぱりそういうことありますよね、
うん、あの日本の場合あんまりこう質問っていうのはね、
あんまりしないですね。
しないですけども、全員しなあかん思ったらみんなするんですね。
ああ、そういう、みんながやると、ね、
みんながやると、
自分だけちょっと少人数 で、うん、あの手挙げるとちょっと具合悪い。
そうですね、みんながやればみんなやるっていうのは日本の、
私もあの大学で時々教えますけど、
はい、
なかなか質問してくれませんよね。
そうですね、してくれないですね、
うん、そういうやり方があるんですね。
あす、
全員
質問しなあかんと、全員異なった質問しなあかんと。
なるほど。
で、まあ、あの100人いたら100通りの質問に答える側も大変なんで、
大変、
結構ね、それで、
うん、なるほど、
はい、であと小レポートかなんか書かすんですね、学生に、それがまたいいんですけどね。
あ、素晴らしいですね、うん、
まあ、先生もこう、
はい、
アメリカでも勉強されて、
はい、
京大で勉強されて、
はい、
そして官僚もされて、
はい、
まあ、国会議員もされたと、
はい、
その、まあ、ジオポリティカルというか、あの、
はい、
ね、全て、こうやられてきたんですけれども、どうでしょうかね、こう2018年の
いや、やっぱりこの東アジアっていうのは、
はい、
北東アジアっていうのは最も緊張感のある地域に、
うん、
変わりないと思いますね、2018年もですね、うん、やっぱり北朝鮮の問題、 まあ、中国は少しなんか今和らいでるような感じはしますけど、
う
ん、
そうですね。
まあ、長期的にはね、日本にとっては中国の方が、うん、手強い相手ですし、うんうん、彼ら決してその、まあ、南シナ海の方 の、 その海洋利権みたいなものもちゃんと確保しておりますし、うんうん、東シナ海でもやっぱり着々と、うん、ね、中国の海洋支配というものは、うん、全く後退してないですからね。
そうですね、うん、まあ、北朝鮮問題のみならず東アジア全体的な、ね、まあ、中国というファクターは非常に大きいかと思うんですけども、
そうですね、
うん、習近平国家とトランプ大統領というのは、はい、両方ともプラグマティズムというか、
うん、
まあ、すごい
現実的な感じですね。まあ、まあ、同じそのいわゆる現実主義でもですね、うん、習近平さんもそうだし、まあ、中国の政治家っていうのはやっぱり長期的に見てますよね、
う
ん、
そうですね。
100年ぐらいのやっぱりこの戦略があって、
うんうん、
尖閣諸島とかも南シナ海とか、うん、全部その戦略はもう1970年代に大体決まっているし ね、
うん、
これを着々とやってると、うん、トランプさんというのはまあどちらかというと、
う
ん、よりビジネスマンみたいに、
そうですね、
あれが取引が好きなんです
ね。取引が好きですね、中国の場合はアヘン戦争前の中国に戻そうと、それはまあ世界で中心的な、
そうです ね、
GDP も含めて、トランプ大統領が最近宇宙開発とかね、はい、まあ、レーガン大統領1983年に行ったスターウォーズ計画みたいなと、ね、出された時、僕ああいう構想を聞いた時に、あ、まあ、ひょっとすれば軍事的な関与の可能性が減ったかなと思うのは、まあ、軍事産業複合体がどこで予算を使うかといったらどっかつけなあかんと、
はい、
宇宙というのは相当お金つきますから、
はい、
だから僕はなんとなくそれはなんか一つの大きなメッセージかなっていうふうにね、アメリカが直接
宇宙の開発に、
宇宙の開発になるということは軍事産業複合体がそっちの予算取れるから、要するにそれを急に言い出されたというのは、
う
ん、やっぱりなんかあるのかなというちょっと予感がしてるんですけど、ね、
なるほどね、
これ楽観的な予感するかもわかんないですけども、
あれですか、火星に行く、
火星に行くやつも含めて、
ね、2040年からか、
うんうん、まあ、レーガン大統領も意外とスターウォーズ計画 で、
そうです、ね、
どちらというとそういう、まあ、冷戦中だったんですけどね、
はい、結局、まあ、スターウォーズはでも軍事的でしたね、
軍事的、いや軍事的という、まあ、僕ほとんど同じだと思うんです。スターウォーズも火星に行くと、まあ、別の言い方であって、
うん、
北朝鮮がミサイルということで宇宙というように、だから要するに軍事費をどうするかということからいけば、誰かがそこで十分予算がつけばなんかちょっと収まるような気もするんですけどね。
なるほどね、
分かりませんけどね、
うん、まあ、それも一つの要因でしょうけどね、うん、そのいわゆるよく言われる軍事産業複合体の利益のために軍事予算を増やしたり戦争するというのは、これはまあ一つの理屈ですけど、
まあ、理屈です
ね、それだけではないですかね。別に北朝鮮のミサイルは別にアメリカがね、まあ、陰謀説を唱える人もいますけど、アメリカがね、おいちょっと前にミサイル撃てと、うん、まあ、俺たちもそれでねちょっと予算を増やして、うん、緊張感高めるからと、うん、こういうことではないと思うんで、
ない、それはないですよね、
はい、
まあ、だけどトランプ大統領は非常にストレートで、僕はツイッター読んでちょっとファンになってるんですから非常に分かりやすくて、
まあ、分かりやすいですね、
まあ、フェイクニュース言われるけど非常に分かりやすいですね、はい、エルサレムにこうね、移す問題にしてみても過去大統領がどういったというそれを言われるという、まあ、SNS の力が強いかなと思ったりするんですけども、はい、ということで、すいません、あっという間に時間が来ました。
いやいや、はい、
本日のゲストは前衆議院議員の北上敬郎先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。